このテープでは、県政だより33高知、2020年6月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、活性高知最前線シリーズ3、モネの庭がリニューアル、ボルディゲラの庭が完成、特集2ページ、第4期、日本一の健康長寿圏構想を策定。ピックアップ1、3ページ。第2期教育大綱について。ピックアップ2、4ページ。豪雨や台風に備えましょう。自らの命は自らが守る。連載コーナー、体験民、5ページ。高知県防災アプリを体験。情報広場、6ページ。お知らせ、その1、ウミガメの保護にご協力を。その2、国保の加入手続きはお済みですか？その3、コロナウイルス感染症に関する高知県からのお知らせ。県その1、聖火衛生士試験。その2、令和2年度介護支援専門員実務研修受講試験。募集その1、土佐の匠の一般推薦について。その2、全国戦没者追悼式の参列者募集。その3、高知県文化賞受賞候補者、団体の募集。その4、戦没者遺児による慰霊友好親善事業。催しその1、林業大学校オープンキャンパス。その2、県立高知中村高等技術学校オープンキャンパス体験実習。その3、土砂災害防止月間パネル展。その4、働きたいシニアのための企業合同説明会。講座その1、転訳ボランティア養成講座。その2、令和2年度農業経営力向上セミナー。相談、若者進路相談会。県立施設のご案内7ページ。野市動物公園。その1、サマースクール生募集。その2、第29回写真コンテスト作品募集。芸政天文学習館、その1、部分日食特別観測会、その2、天体観測学習会、埋蔵文化財センター、その1、県立埋蔵文化財センター30周年記念企画展シンポジウム、長宗我部の城と切り門河原の謎、その2、考古学研究最前線解説会、城郭構造の変遷、高知城歴史博物館その1、総合展示室1、土佐藩の歴史第2期、その2、総合展示室2、大名道具と土佐の文化第2期、坂本龍馬記念館、幕末と船、万次郎から龍馬へ、美術館、西洋近代美術に見る神話の世界、文学館、ウルトラ特撮ワールド空想特撮大作戦、ウルトラマンと夢見る未来、オーテピア高知図書館、高知県電子図書館をご利用ください。歴史民族資料館、仏教考古学講座1、お経のタイムカプセル、経塚、高知県推計人口8ページ、33高知の発行や問い合わせ9ページ。以上が目次です。6月号の表紙は、北川村のモネの庭に完成したボルディゲラの庭です。北川村モネの庭マルモッタンに地中海の光とモネの作品を感じることができるボルディゲラの庭が完成。クロード・モネに影響を与えた風景に思いを馳せてみよう。表紙では地中海の光とモネの作品を感じることができるボルディゲラの庭を紹介しています。以上で表紙を終わります。次は特集です。第4期日本一の健康長寿圏構想を策定。県民の誰もが住み慣れた地域で、健やかで心豊かに安心して暮らし続けられるために、県では保健、医療、福祉の各分野の課題に真正面から向き合い、その解決に向けて取り組むため、平成22年2月に日本一の健康長寿圏構想を策定し、健康づくりや地域の支え合いの仕組みづくりなどを進めてまいりました。そして今年3月に より数値目標を明確にした3つの柱を立て、これまでの取り組みを一層進化発展させた第4期構想を策定しました。主な取り組みをご紹介いたします。柱1、健康寿命の延伸に向けた意識醸成と行動変容の促進。目標は健康寿命の延伸です。平成28年の男性 71.37 年を令和5年には73.02 年以上とし、1.65 年以上の延伸となるように、女性 75.17 年は 76.05 年以上とし、0.88 年以上の延伸となることを目指します。そのうち、健康づくりと疾病予防、生活習慣病予防に向けたポピュレーションアプローチの強化、塩分の過剰摂取や運動不足などの課題解決に向け、日常生活に少しの健康行動を取り組むことで、生活習慣病リスクの軽減を図る5つのプラス運動を官民共同で推進します。ポピュレーションアプローチとは、広く県民に対して普及・啓発を行うことです。5つのプラス運動とは、減塩・野菜摂取・運動・摂取・禁煙の5つの行動変容を促す普及啓発のことです。高知家健康パスポート事業による健康づくりの推進。健康パスポートアプリをバージョンアップし、自らの目標を設定できるように機能を追加することで、県民の皆様の健康行動を支援します。県内企業の健康経営の優良事例を蓄積・共有し、横展開を目指します。フレイル予防の推進。高齢者が要支援・要介護状態にならないようにするため、運動や栄養改善、社会参加の促進など取り組みを推進します。フレイルとは、加齢により心身ともに虚弱になる状態のことです。その2、疾病の早期発見・早期治療。血管病重症化予防対策の推進。糖尿病性腎症が急速に進行する患者に対する透析導入の延伸に向け、保健と医療の連携による取り組みを行います。生活習慣病対策や糖尿病重症化対策について、検討会を立ち上げて成果を検証します。柱2、地域で支え合う医療・介護・福祉サービス提供体制の確立とネットワークの強化。目標は、居宅介護支援利用者の平均要介護度について、令和元年度の 2.095 から、令和5年度には 2.200 を目指し、在宅での生活を希望される介護が必要な方が、住み慣れた地域で暮らし続けられるようにします。そのうち、高知版地域包括ケアシステムの構築、在宅療養体制の充実、中山間地域を中心に訪問看護や訪問介護サービスを充実します。人生の最終段階における医療・ケアの意思決定を支援する ACP を推進します。ACP とは、人生の最終段階の医療・ケアについて、本人が家族や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセスのことです。在宅療養体制の充実のため、会議体を立ち上げて、施策を評価・検証します。総合的な認知症施策の推進、かかりつけ医の認知症対応力の向上に取り組むとともに、認知症疾患医療センターに相談員を配置し、早期診断・早期支援の体制を充実します。その2、障害などにより支援を要する人が、生き生きと暮らせる環境づくり、障害の特性などに応じた切れ目のないサービス提供と安心して働ける体制の整備を推進します。引きこもりの人への支援の充実、引きこもりの方々の実態把握や相談支援体制の整備を進めます。社会参加を促進するための居場所づくりや就労支援の充実に取り組みます。その3、医療・介護・福祉インフラの確保、地域医療構想の推進、 病院の経営シミュレーションやダウンサイジングを行う際の施設改修などへの支援を行います。医療と介護の連携の強化、医療機関や介護事業所等の間で患者情報などを共有する高知安心ネット、はたまるネットの普及を促進します。医療品の適正使用等の推進、重複、多剤投薬の是正や残薬の解消、ジェネリック医薬品の使用促進に向けた取り組みを進めます。その4、医療・介護・福祉人材の確保。福祉・介護事業所認証評価制度の対象に、障害・児童福祉施設も加え、魅力ある職場づくりを推進します。福祉・介護事業所認証評価制度とは、人材の定着と新たな人材確保を目指し、人材育成や働きやすい職場環境など5つの評価項目により県が評価する制度のことです。柱3、子どもたちを守り育てる環境づくり。目標は、高知県が安心して結婚、妊娠、出産、子育てできるような社会になっていると回答する人の割合について、令和元年度の 28.1% から令和5年度には 45.0% を目指します。その1、高知版ネウバラの推進。すべての妊産婦や子育て家庭の不安解消、働きながら子育てできる環境づくりに向けて、身近な地域で必要な相談や支援を受けることができる仕組みづくりを推進します。ネウボラとは、妊娠期から子育て期までの切れ目のない総合的な支援のことです。発達障害のある子どもを社会全体で見守り育てる地域づくり。発達障害のある子どもたちが早期に適切な支援を受けられる体制を構築します。その2、厳しい環境にある子どもたちへの支援。児童相談所の相談体制を強化するとともに、市町村の子ども家庭総合支援拠点の設置を促進し、児童虐待の防止対策に取り組みます。県では、誰もが住み慣れた地域で、健やかで心豊かに安心して暮らし続けることができるよう、引き続き全力で日本一の健康長寿県づくりを進めてまいります。県民の皆様にも、日々の健康づくりや地域の見守り活動などにご参加くださいますようお願い申し上げます。以上について詳しいことは、県庁健康長寿政策課、電話、088-823-9683、ファックス088-823-9137までお問い合わせください。以上で特集を終わります。
次はピックアップ1です。第2期教育大綱について。県では子どもたちの知、徳、体の調和の取れた生きる力をしっかりと育むため、教育などの振興に関する基本理念、基本目標、それらを実現するための総合的な施策を定めた第二期教育などの振興に関する施策の大綱を策定しました。対象期間、令和2年度から5年度。第二期教育大綱の概要。基本理念は、学ぶ意欲にあふれ、心豊かでたくましく夢に向かって羽ばたく子どもたちと、郷土への愛着と誇りを持ち、高い志を掲げ、日本や高知の未来を切り開く人材です。育てたい力、基本目標。知の分野は、知識、技能、思考力、判断力、表現力、そして学びに向かう力です。徳の分野は、自己肯定感、規範意識と他者と共同する力です。体の分野は、健やかな体力と基本的な生活習慣です。基本方針1、チーム学校の推進では、教員同士がチームを組んで、組織的に授業力の向上や生徒指導の充実を図るとともに、学校外の専門家や 地域の方々の協力を得て、学校の目標を実現します。2、厳しい環境にある子どもへの支援や、子どもの多様性に応じた教育の充実では、就学前から高等学校まで、切れ目のない支援を実施するとともに、障害のある子どもたちの自立と社会参加に向けて、特別支援教育を充実します。3、デジタル社会に向けた教育の推進では、先端技術を活用し、児童生徒一人一人に応じた最適な学習指導を実現するとともに、学んだ技術と創造性を発揮して、デジタル社会で活躍できる力を育成します。4、地域との連携、共同では、行政、学校、地域の連携、共同により、各地域の教育の振興に向けた取り組みを推進します。5、就学前教育の充実では、県内どこにいても質の高い教育、保育を受けることができる環境を整備します。6、生涯学び続ける環境づくりと安全・安心な教育基盤の確保では、誰もが生涯にわたって学び続けられる環境の整備を進めるとともに、安全・安心で快適な教育環境の整備を推進します。6つの基本方針に関わる横断的な取り組み。取り組み1の不登校への総合的な対応では、不登校の未然防止と早期発見、早期対応に向けた取り組みを推進するとともに、不登校児童生徒への抜かりのない適切な支援のための体制を構築します。取り組み2の学校における働き方改革の推進では、業務の効率化、削減、外部人材の活用など、働き方改革に向けた取り組みを推進します。新型コロナウイルス感染症対策について、新型コロナウイルス感染症対策による学校の臨時休業に伴い、子どもたちの学習の遅れなどが懸念されています。休業の影響を最小限にとどめるためにも、これまで授業動画の配信やスクールカウンセラーを活用した電話相談などを実施してきましたが、今後も感染症対策に関わる子どもたちへの様々な影響について適切に対応してまいります。以上について詳しいことは、県教育委員会教育政策課、電話088-821-4731までお問い合わせください。なお、ホームページは http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/31010です。以上でピックアップ1を終わります。
次はピックアップ2です。豪雨や台風に備えましょう。自らの命は自らが守る。1、事前の準備。ハザードマップを確認し、自宅付近などの災害の危険性を確認します。災害種別、洪水や土砂などに応じた避難場所や避難経路を確認します。暴風などによる停電や断水に備えるため、備蓄品を確認します。避難に関する情報や気象情報などの防災情報の入手方法を確認します。2、避難のタイミング。5段階の警戒レベルで避難のタイミングをお伝えします。警戒レベル1は、心構えを高めます。気象庁が発表。 警戒レベル2は、避難行動を確認します。気象庁が発表。警戒レベル3は、高齢者等など、避難に時間を要する人は避難します。市町村が発令。警戒レベル4は、全員安全な場所へ避難します。市町村が発令。警戒レベル5は、すでに災害が発生している状況です。市町村が発令。3、県からの5つのお願い。大雨の時、命を守るための県からの5つのお願いです。1、早く避難しましょう。避難の呼びかけがあれば、すぐ避難しましょう。2、高く避難しましょう。外出が困難な場合は、2階などへ避難しましょう。3、遠く避難しましょう。山からできるだけ離れましょう。4、近づかない。川や水路に近づかないようにしましょう。5、出歩かない。大雨の中や浸水している屋外を出歩かないようにしましょう。高知県では、新たに高知県防災アプリの運用を開始しました。このアプリでは、災害時に必要となる防災情報をプッシュ通知でお知らせします。
例えば、気象情報、避難所開設情報、雨量情報、河川水位情報などです。
また、カメラ機能や防災マップなど、災害時に役立つ機能を多数搭載しています。無料でアプリをインストールしていただけます。以上について、詳しいことは、高知県庁危機管理防災課、電話 088-823-9320、ファックス 088-823-9253 までお問い合わせください。以上でピックアップ2を終わります。
このコーナーでは、県民の皆さんが高知県の様々な取り組みを実際に体験します。6月号では、ピックアップ2で紹介した高知県防災アプリを体験してみました。県民が体験、体験民の皆さんと行く。今月は高知県防災アプリを体験。今回はこの4月にリリースされたばかりの高知県防災アプリを体験してみました。台風や豪雨などの様々な自然災害に備えるために、どのように役立てればいいのでしょうか。高知県防災アプリは、スマートフォンにインストールするだけで、気象警報をはじめ、雨量、河川の水位、土砂災害の危険度などの様々な防災情報をプッシュ型で通知する便利な、高知県危機管理部の山本玲さんによれば、使いやすいデザインにもこだわっています。災害への注意や警戒が必要な時は、アイコンが黄色や赤色に変わったり、ご高齢の方はシニアモード、お子様はジュニアモードに切り替えることで、文字の大きさ、レイアウトを変更できます。近頃は大雨が多くて、近所の物部川の水位も気になる時がありますね、と話すのはアプリを体験してくれた梶原さん。高知県防災アプリを使えば、県内の94箇所に設置された河川カメラを通して、自宅にいながらいつでも河川の水位を確認することができます。防災マップ機能では、開設されている避難所も確認できるため、もしもの時は、ためらうことなく避難できますね。
次は、情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。なお、ご案内の情報は、新型コロナウイルス感染者の拡大防止のため、今後の状況により変更や中止になる場合があります。最新情報や詳細については、それぞれの機関にお問い合わせください。ご理解とご協力のほどお願いいたします。続いてお知らせです。3件あります。その1、ウミガメの保護にご協力を。県内の海岸では、5月下旬から10月中旬頃まで、
ウミガメの上陸や孵化が見られます。孵化した子ガメが海に帰ることができるよう、砂浜ではむやみに車を乗り入れない、ゴミを捨てない、大きな声で騒がない、海をライトで照らさない、などのご協力をお願いします。また、ウミガメ生育地など保護区では、工作物の設置や土地の変更などのほか、9月30日までは車両の乗り入れ、午後9時から翌朝4時までに行う花火や焚き火、フラッシュ撮影やウミガメにもやみに近づく行為も規制されています。保護区、室戸市の元岩戸奈良市海岸、土佐清水市の大木浜、詳しいことは高知県庁環境共生課電話088-821-4842までお問い合わせください。その2、国保の加入手続きはお済みですか？特にお子様のいる皆様へ、病気や怪我をしたときに経済的な負担を軽減し、安心して治療が受けられるように、すべての方が公的医療保険に加入することになっています。職場の健康保険などに加入していない方で、国保への加入手続きがお済みでない方は、それぞれの市町村役場で手続きを行ってください。なお、国保に加入され、何らかの理由で保険料、税の支払いが滞った場合でも、高校生世代以下の子どもの方には短期被保険者証が交付されます。詳しいことは、それぞれの市町村の国民健康保険担当課、高知県庁国民健康保険課、電話 088-823-9646 までお問い合わせください。その3、新型コロナウイルス感染症に関する高知県からのお知らせ。県民の皆様には、この感染症を必要以上に恐れることなく、手洗いの励行など、感染予防の行動をお願いします。また、国や県が発信する正確な情報をもとに、冷静な行動をお願いします。特に、感染された方や、そのご家族、医療機関関係者などが、不当な差別、偏見、いじめ、誹謗中傷などによって人権が侵害されることがないようご理解とご協力をお願いします。受診・健康相談や事業資金などの相談窓口を設けて対応しています。詳しくは高知県のホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/11301-info-omoji-covit-19 をご確認ください。次は試験のお知らせです。2件あります。その1、定価衛生士試験。試験会場、高知市本町にあります高知会館。出願期間、6月1日月曜日から6月8日月曜日まで。募集案内配布場所、それぞれの福祉保健所、高知市保健所、高知県庁1階募集要項コーナーなど。募集案内配布期間、4月下旬から、出願方法、それぞれの福祉保健所、高知市在住は高知市保健所、県外在住は高知県庁食品衛生課に持参。郵送は簡易書き留め、消印有効です。受講料、高知県庁市で9400円。詳しいことは、それぞれの福祉保健所、高知市保健所、高知県庁食品衛生課
電話 088-823-9672 までお問い合わせください。その2、令和2年度介護支援専門員実務研修受講試験。試験日10月11日日曜日。試験会場、高知市朝倉母の福祉交流プラザ、高知市播磨町の土佐塾予備校。出願期間、6月10日水曜日から7月9日木曜日まで。募集案内、配布場所、高知県社会福祉協議会、それぞれの市町村社会福祉協議会、それぞれの市町村役場、それぞれの福祉保健所、高知市保健所、高知県庁1階募集要項コーナー、出願方法、持参、郵送は簡易書き留め、7月9日、消印有効です。受講料、9800円。詳しいことは、高知県社会福祉協議会、郵便番号 780-8567、高知市朝倉母 375-1、県立福祉交流プラザ内、電話 088-844-3511、高知県庁高齢者福祉課、電話 088-823-9681 までお問い合わせください。次は募集のお知らせです。4件あります。その1、土佐の匠の一般推薦について、県内産業の基盤を支え、その振興に貢献している熟練技能や伝統技能の優れた継承者である土佐の匠の認定候補者の推薦を募集しています。推薦基準1、技能の程度が優れており、県内で第一級のものと目されていること。2、おおむね15年以上の経験を有し、かつ令和2年4月1日現在、35歳から65歳の方で、将来的にも当該技能への多くの貢献が期待される方。3、現に第一線で活躍し、また当該技能の普及、振興や後継者の育成に寄与している方。募集案内配布場所、高知県庁雇用労働政策課、課のホームページからもダウンロードできます。募集期間、6月30日火曜日、午後5時15分まで。応募方法、持参、または郵送、当館の連絡が必要です。詳しいことは、高知県庁雇用労働政策課、電話 088-823-9765 までお問い合わせください。その2、全国戦没者追悼式の参列者の参列者募集。高知県の戦没者の遺族代表として参列される方を募集します。日時、8月14日金曜日、15日土曜日。場所、東京都千代田区にあります日本武道館。対象、戦没者の配偶者、子、兄弟、姉妹など。募集人数90人。参加料10万円程度。一部補助あり。申し込み期限6月19日金曜日。詳しいことは高知県庁地域福祉政策課、電話 088-823-9662 または公益財団法人高知県遺族会、電話 088-884-8700 までお問い合わせください。その3、高知県文化賞受賞候補者、団体の募集。学術、芸術、教育などにおいて、県民の文化の向上発展に、特に顕著な功績のあった個人、団体を募集します。募集期限、7月15日水曜日、 当日消印有効です。詳しいことは高知県庁文化振興課電話 088-823-9793 までお問い合わせください。その4、戦没者遺児による慰霊友好親善事業。次の国での慰霊に参加する戦没者遺児の方々を募集しています。実施地域、旧満州、旧ソ連、西部ニューギニア、ボルネオマレー半島、トラック諸島、パラオ諸島、ソロモン諸島、フィリピン、マリアナ諸島、ミャンマー、タイ、東部ニューギニア、ビスマーク諸島、台湾、バシー海峡、マーシャル諸島、中国、なお、看護師が同行、介助などが必要な場合もご相談ください。参加料10万円。お申し込み、お問い合わせ先は、公益財団法人、高知県遺族会、電話、088-884-8700 です。
次に、催しのご案内で4件あります。その1、林業大学校、オープンキャンパス、令和3年度、研修生募集のためのオープンキャンパスを開催します。日時、7月18日土曜日、午後1時から4時まで。場所、香美市、土佐山田町にあります。県立林業大学校。参加料は無料です。申し込み期間、7月13日月曜日まで。申し込み方法、メール、ファックス、郵送。申し込み用紙、配布場所、林業大学校、ホームページ、お申し込み、お問い合わせ先、郵便番号 782-0078、香市、土佐山田町、大平80、県立林業大学校、電話番号 088752-0784、ファックス番号 088752-0788、e メールアドレス030-280@ken.pref.kochi.lg.jp へお問い合わせください。その2、高知県立高知中村高等技術学校オープンキャンパス体験実習、入校試験の説明や施設の見学、それぞれの訓練科の体験実習を行います。高知校訓練科、機械加工科、溶接科、女性加工科、オートボディ科、電気工事科、自動車整備科、配管科、中村校訓練科、木造建築科、多感、エクステリア科。日時、高知校は7月21日火曜日、8月21日金曜日、午後1時から4時まで。中村校は7月26日日曜日、8月28日金曜日、午後1時から4時まで。場所、高知市新田にあります。県立高知高等技術学校。四万十市御堂にあります。県立中村高等技術学校。申し込み期間、高知校。7月21日分は、7月7日火曜日まで。8月21日分は、8月7日金曜日まで。中村校。7月26日分は、7月10日金曜日まで。8月28日分は、8月14日金曜日まで。お申し込み、お問い合わせ先、高知高等技術学校、中村高等技術学校、電話番号 088-847-6601 高知校、0880-37-2723 中村校、ファックス番号 088-847-6601 K-88-347-6617 高知港 K-88-37-2724 中村港へお問い合わせください。その3、土砂災害防止月間パネル展。6月は土砂災害防止月間です。6月1日から12日まで高知県庁1階ロビーにて土砂災害に関するパネル展を開催します。お問い合わせ先、高知県庁防災砂防課、電話番号 K-88-823-9845 へお問い合わせください。その4、働きたいシニアのための企業合同説明会。県内企業実社程度による個別ブース式での面談で、自分に合った働き方を具体的に相談できます。日時、6月23日火曜日午後2時から4時まで。場所、高知市千代町にあります千代寺ホール。対象、おおむね55歳以上の働く意欲のある方。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせ先、高知県生涯現役促進地域連携協議会、電話番号 088-879-1907、 ファックス番号 088-879-1908 へお問い合わせください。次に、講座のご案内で2件あります。その1、転訳ボランティア養成講座。活字図書の利用が困難な方のために転訳ボランティアを要請します。日程、6月27日土曜日から約1年間、直接講座10回、通信課題約35回。場所、高知市大手筋にあります大手ピア高知声と展示の図書館。対象、講座終了後継続してボランティア活動ができる方。人数15名程度。申し込み多数の場合は先行、パソコンをお持ちの方を優先する場合があります。受講料は無料ですが、テキスト代1540円程度は別途必要です。申し込み期間、6月2日火曜日から17日水曜日午前9時から午後8時まで。ただし、土曜日、日曜日は午後6時まで、月曜日は除きます。申し込み方法、持参。なお、面接があります。申し込み先、大手ピア、高知、声と展示の図書館、郵便番号 780-0842、高知市大手筋2丁目 1-1、大手ピア1階、電話番号088-823-9488 へお問い合わせください。その2、令和2年度農業経営力向上セミナー。日程と時間を申し上げます。四万十市、7月6日月曜日。四万十町、7月7日火曜日。土佐市、7月8日水曜日。上市、7月9日木曜日。安芸市、7月10日金曜日。時間はともに午後1時30分から4時30分まで。企業経営や事業継承の仕方、農業法人の設立のメリット、デメリットについてセミナーを実施します。対象、農業経営の改善や発展、事業承継を考えている農業者など。募集人数、それぞれの会場20人。受講料は無料です。申し込み用紙、配布場所、一般社団法人高知県農業会議ホームページからダウンロードが可能です。申し込み方法、持参、メール。お申し込み、お問い合わせ先、一般社団法人高知県農業会議、それぞれの農業 振興センター。電話番号 088-824-8555。 E メールアドレス kochikaidi@nca.or.jp へお問い合わせください。次に相談のご案内で一件です。若者進路相談会。働くことに不安を感じ、一歩が踏み出せず戸惑っている15歳から49歳までの方、およびその家族を対象に無料の相談会を行います。就学相談にも応じます。日時、6月13日土曜日、午前11時から午後5時まで。場所、高知市大手筋にあります。大手ピア、高知図書館。お申し込みお問い合わせ先、高知若者サポートステーション。電話番号、088-844-3411 へお問い合わせください。以上で、情報広場のコーナーを終わります。次に、その他で一件、高知競馬、よさこいナイター、開催日程、6月13日土曜日、14日日曜日、20日土曜日、21日日曜日、27日土曜日、28日日曜日。なお、新型コロナウイルス感染症対策として、当面の間、無観客開催としています。高知競馬場及びそれぞれの専用場外馬券場での発売も中止していますので、電話およびインターネット投票をご利用ください。投票方法については、JRA のホームページをご確認ください。詳しいことは、高知県競馬組合電話番号 088-841-5123 高知競馬ホームページへお問い合わせください。
次は県立施設のご案内です。開館時間は、それぞれの施設とも午前9時から午後5時。高知城歴史博物館は午前9時から午後6時。日曜日は午前8時から午後6時。野市動物公園は午前9時30分から午後5時。大手ピア高知図書館は午前9時から午後8時。土曜日、日曜日、祝日は午後6時までです。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者と、その介護者一人は入館無料。高知県高知市長寿手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。6月号では全9施設のイベントをご紹介します。なお、ご紹介するイベントについては、新型コロナウイルス感染者の拡大防止のため、今後の状況により、変更や中止になる場合があります。最新情報や詳細については、それぞれの施設にお問い合わせください。ご理解とご協力のほどお願いいたします。案内1、野市動物公園。イベント2件をご紹介します。イベント1、サマースクール生募集。開催日、7月25日土曜日。26日日曜日、午前8時35分から午後12時10分、飼育係の仕事を体験します。対象、25日、小学4年生、5年生、6年生、子供さんのみです。26日、小学1年生、2年生、3年生、保護者同伴でお願いいたします。申し込み方法、 6月10日水曜日から6月30日火曜日必着で、ホームページの応募フォームまたはハガキにて、詳しくはホームページをご覧ください。定員、それぞれの日とも40名。26日は保護者を含みます。応募者多数の場合は抽選です。イベント2、第29回写真コンテスト作品募集。開催日、7月31日金曜日まで。昨年8月1日以降に当園で撮影した作品を募集。詳しくはホームページをご覧ください。のいち動物公園の住所をお知らせします。江南市のいち町大谷738、電話0887-56-3509、入園料大人470円、休園日6月1日、8日、15日、22日、29日。案内に、芸生天文学習館、イベント2件をご紹介します。イベント1、部分日食特別観測会、開催日6月21日日曜日、午後3時30分から午後6時30分、太陽の一部が欠ける日食を見よう。イベント2、天体観測学習会、開催日6月1日月曜日、4日木曜日、27日土曜日、午後7時から午後9時。定員先着40名、当日受付です。申し込み方法、電話にて前日まで受け付けています。芸術生天文学習館の住所をお知らせします。秋郡芸術生村和敷港 4668-1 連絡先、高知県文教協会、電話 088-824-5451 観測学習会の開催日時のみ開館です。入館料無料です。案内3、埋蔵文化財センター、イベント2件をご紹介します。イベント1、高知県立埋蔵文化財センター、30周年記念企画展、シンポジウム、長宗壁の仕事、切り物瓦の謎、開催日、6月7日日曜日、午後1時から午後4時30分、高知城跡で出土した切り物瓦の歴史的意義を解説します。講師、滋賀県立大学教授、中井仁氏、高知県立高知城歴史博物館長、渡辺淳氏、場所、高新文化ホール、定員先着160名、当日受付です。イベント2、考古学研究最前線解説会、城郭構造の変遷、開催日6月28日日曜日、午後2時から午後3時30分、室町から戦国期の県内の山城について、発掘調査成果により解説します。定員、先着40名、当日受付です。埋蔵文化財センターの住所をお知らせします。南国市篠原 1437-1、電話 088-864-0671、休館日、土曜日、企画展示以外の日曜日、祝日。案内4、高知城歴史博物館、イベント2件をご紹介します。イベント1、総合展示室、土佐藩の歴史、第2期、開催日、7月13日月曜日まで、参勤交代など、土佐藩の歴史を古文書ほか、様々な資料を通して紹介します。イベント2、総合展示室2、大名道具と土佐の文化、第2期、開催日、6月12日金曜日から8月17日月曜日、甲冑、刀剣のほか、美術や芸能など武士たちの文化活動をご紹介します。 高知城歴史博物館の住所をお知らせします。高知市大手筋 2-7-5 電話088-871-1600観覧料500円。案内後、坂本龍馬記念館、幕末と船、万次郎から龍馬へ。開催日6月23日火曜日まで、万次郎と勧輪丸、龍馬といろは丸など、幕末という時代を大きく前進させた船を中心に、幕末という時代を追っていきます。坂本龍馬記念館の住所をお知らせします。高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、ファックス088-841-0015、観覧料700円。案内6、美術館、西洋近代美術に見る神話の世界、開催日、7月12日日曜日まで、18世紀から20世紀の作家ルノワール・ピカソ、ルドン・ロダン、ディッフィ・ローランさんなどによる作品を紹介します。観覧料一般1200円ほか、美術館の住所をお知らせします。高知市高須 353-2、電話 088-866-8000、案内7、文学館、ウルトラと草津ワールド、空想特撮大作戦、ウルトラマンと夢見る未来。開催日、令和2年7月4日土曜日から、令和2年9月6日日曜日まで、見る、聞くなどの体感展示を通し、空想する楽しさをご紹介します。文学館の住所をお知らせします。高知市丸の内 1-1-20 電話 088-822-0231 観覧料500円。休館日6月18日木曜日から20日土曜日まで。案内8、オーテピア高知図書館、高知県電子図書館をご利用ください。対象、高知県内在住、在勤、在学の方、約5000タイトルの電子書籍をスマートフォンやご自宅のパソコンで読むことができます。ただし、利用登録が必要です。詳しくはホームページをご覧ください。オーテピア高知図書館の住所をお知らせします。高知市大手筋 2-1-1 電話 088-823-4946 休館日月曜日、祝日は開館、第3金曜日。案内9、歴史民族資料館、仏教考古学講座、お経のタイムカプセル経塚、開催日6月6日土曜日午後2時から午後3時30分。
10世紀末から近世まで日本で行われた経典を地中に埋める行為についてお話しします。
講師、当館副館長、岡本圭介、定員、先着130名、予約が必要です。
歴史民族資料館の住所をお知らせします。南国市御甲町八幡1099-1、電話番号088-862-2211、入館料は企画展700円です。
以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計分析課から4月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は691,989人。前の月に比べ2305人の減少です。そのうち男性は326,206人、前の月に比べ1489人の減少です。女性は365,783人、前の月に比べ 1316人の減少です。世帯数は316577世帯、前の月に比べ479世帯の減少です。三三高地2020年6月号の発行部数は34万部。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号780-8570、高知市丸の内1丁目2番20号。e メール11-1301@ken.pref.kochi.ld.jp ホームページ http://www.pref.kochi.ld.jp/制作は株式会社ホットコーチ。なお、メール版の配信を開始しました。ご希望の方は、広報・広聴課までご連絡ください。展示版・録音版をご希望の方は、高知県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 までご連絡お願いいたします。高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。